頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
休校が延長されましたね、
はい、延長されましたね。
ねえ、まあ、今現在なんですけどね、今日はちなみに収録が4月8日水曜日 で、
はい、
で放送が4月15日、16日の木曜日、そして19日の日曜日、
はいはい、
まあ、現在の発表ではこの19日の日曜日までが一旦休校期間という形で発表されてますけどね。
そうやね。
まあどうなるでしょう、まあ、この収録の後、まあ、今現在この放送をお聞きいただいている皆さん、これまでの期間にもしかしたら何らかの大きな動きが出ているかもしれないということで、まだまだどうなるかは分からないですけどね。
まあ、4月の7日に緊急事態宣言が発令されましたから、まあね、5月の6日までという、ね、期間設定されてますんで、まあ、通常やったら5月の6日まで休校というふうになるのかなというふうなことを思いながら
ね、
はい、まあ、今日喋っておりますけどね、
まあ、3月の2日からねお休みをまあ実質やってるわけなんで、
はいはい、
もうこれで1ヶ月以上ですよ。
そうか。
でなんなら本当5月のそのゴールデンウィーク明けまでという形で考えたら、
うん、
2ヶ月、
うん、
がっつりとお休みという形になるんですよね。
もうストレス全開ちゃうの。
いやどうでしょうね、お子さんによっていろいろと環境も違うなってくるでしょうしね。
えみちゃん、えみちゃんどう
よ。うち、
うん、
うちはね、うん、やっぱりねうちの場合は実家の農作業っていうのもあるの で、
うん、
でやっぱりその山であったり畑であったりっていうのは、はい、その濃厚接触どうこうとか、
はいはい、
なんかその3密とか、うん、そういうものと全くかけ離れたところになってくるから、
そうやね、
お前らちょっと遊んどきやぐらいの感覚で、
はあはあ、
でそのまま連れて行って遊ばせたりだとか、うん、で今いわゆる農繁期というよりかはぼちぼち農業なので、はい、
あなるほどなるほど、
そこまで私自身も農業農業うおーってこう目くじら立てて仕事せなあかんっていうほどでもないし、
はいはいはい、
私も心の余裕がある、
うん、
でなんならちびすけたちは朝早うに起きて学校行かなあかんとか、
はいはい、
でやっぱり学校に行ったらみんなと一緒に行動をする、
うん、
ルールを守るというところで、
はい、
若干ストレスっていうのも彼らたちに溜まってきたりするんですけど、
うん、
それもなく友達と遊べないとかそういった部分で考えると、
はい、
その遊べないっていうフラストレーションが溜まっていくでしょうけど、
うん、
でもゆっくり過ごせているっていうところではね、かなり彼ら的にはいい感じで、
ママに対するストレスもなくですか？
いやそれはあると思うごめんそれはあると思う。
あるんやろかな。
あんたら YouTube の音でかいねんとかゲームしすぎやねんとか
まあね、一日家おりますからね。
そうなんですよ。でもねこのお休み期間で、
はい、
うち次男坊がね、
はい、
結構いい感じに甘えてくるようになったって話を、うん、
抱っこ言
う
てね、
そうそうそう
言うてくんねん言ってましたね。
もうめっちゃ重たいんですけどね。
ああそうなん。
あんた30キロぐらいあるんちゃうんって思うのに、
うんうん、
なんか寝る前に、うん、なんかもう抱っこで連れて行ってとか、
はあ、そう
なんなら今朝も、うん、ほらほら起きなあかんでって言ったら、うん、寒いから抱っこで連れて行ってって、無理無理無理無理
寒いからってもうだいぶ暖かくなってきましたけどね
そういやまだね、
うん、
まだ布団から出るには一歩出るには、
はい、
ちょっと勇気がまだいるみたいですよ。
それ生活のリズムはどないですか？その朝は、いつもと同じぐらいの時間に起きるの？
いつもは基本6時半起きだったんですけど、
6時半って早いな、うん、
で学校から遠いの で、
あーはー
で歩いていくところのね、集合場所が7時15分集合やったんですよ。
お
ということで6時半起きにしてたんですけど、さすがにその時間には起きない。
はあ、なるほどね。
でも まあ、大体7時半とか8時前には起きてくる感じなので、はいはい、多分普通の生活にポッと戻らせたら、うん、まあまあ比較的戻りやすいんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど、
はいはいはい。
まあ、でも実際にゆっくりと過ごさせてもらってるから、うん、なんかあの私も子供の様子をよく見てるし、うん、まあ、見るというか目に入るんですけど、
はいはいはい、ね、聞いていただいてる同じ立場のお父さんお母さんもおられると思うんですけどね。
そうなんですよね。
なかなかその生活のリズムを作ってあげるっていうのは難しいのかなと思ったり、もうここはもう想像でしかないですけどね。
僕の場合はね、サルトルさん、うん、なんか変わりました？
サルトルさん何がいつから、
え、なんかそのコロナ騒動によって、
あら、もうむちゃくちゃ変わっとるかなほんま何もできへんもんね。
まあそこはね、そこはそうですね。
まあ、あのイベント中心にイベントいろいろとこう仕掛けてきましたからね。
お、
まあ、そうですね、そういう面ではもう本当にね、もうもろかぶりやで。
まあそうですね、私自身もそうですね、イベントがもう、うん、まあ多分全キャンセルかな。
そうだね、まあ、そうね、 MC の仕事もあれへんしな。
そうそうそう、まあ、でもね、ま、反対に私自身も仕事がキャンセルになった分、うん、
はいはい、
やっぱ子供といる時間が増えてるので、うん、子供の様子はやっぱり見れるようにはなってきていて、
なるほど、
そこはやっぱり利点かなと思うんです。
はいはい。
で、あのこういったお休み期間、子供と一緒にいることが増えてきたこの時間こそ、
はい、
ぜひこれに取り組んでもらいたいなと思うものを今日持ってきまして。
なんやなんや。
これまでにもね、ご紹介させていただいたことがあるんですけど、
ご紹介させていただいた言うて聞いたらちょっとドキッとくるやないかい。
え、何やったかいなみたいな、
何やったかいなってそれ何や言うて聞かれへんねんね
覚えとるかなみたいな、ね、
そうそうそうそう、年齢的に聞きにくいねこれがな。
いやいやいや、そんなことないね
知ったかぶりしたかねね。
いやでもだいぶ前なんですけどね。
はいはい、だいぶ前
ペアレントトレーニングという、
はあはあ、
第32回11月14日と17日にご紹介してる
ペアレントトレーニングな、
はい、
覚えと覚えと
覚えてあります、
はいはい、
でこれはね、じゃあ何かというと、
うん、
何かこう子どもさんにこうしてほしいな、ああしてほしいな、こうなってほしいなって思う、
はい、
親から見た目標ってあるんですけど、うん、その目標をちっちゃなステップ、ちっちゃな目標をこうクリアしていくことで、その大きな目標をクリアできるように導いていくっていう、うん、親子で取り組むトレーニング、
あ、親子で取り組む、親子で取り組むトレーニングね、
なんですね。
そうか、あれ、ペアレントトレーニングってあのそうやったっけ。
そうそうそう
あの親御さんを教育してあげる、そういうトレーニングじゃなかったっけ。
あ、でもね、親にとっても、
うん、
褒め上手になるとか、
うんうんうん、
子供を見つめるための術を教えてもらう、
はい、
親のトレーニングにももちろんなるし、
はいはいはい、
でそれが結果的に子供さんをこう、 うまく導いていけるようにするっていう、
うん、
なんだ、本当はの親子でのトレーニングやなって私は思っております。
なるほどね。
で、まあ、どんなことをするかなんですけどね、うんうん、まあ、これもまたご家庭のそのお子さんの様子によってね、目標っていうのは全く違ってくるんですけど。
そうやね。
で、あの私がこの間行わせていただいた、まあ、参加させていただいたペアレントトレーニングで、うちの子の目標っていうかね、
はい、
こうなってほしいなって思うのをまず箇条書きをしていくんですけど、
ほうほう、
まあ、どんなものを書いたかちょっと紹介してみますね、
はい、
私が指導したいものの順位として、
うん、
第1番相手に手が出る、
相手に手が出ないようにしてほしいということでね。
もちろんその何かの取り合いになったりとかした時に、うん、うーんってこう手が出てしまう、相手を叩いてしまうとか、
うんうんうんうん、
それは私すんごい嫌だったので、
うん、
この相手に手が出るっていうのが私の中で、
うん、
この子目標第1位やなと、
うんうんうんうん、
で第2位、大きな声で相手に牽制をする。
大きな声で相手に牽制をする、
あっち行けとか、
あ、
しないでいいとか、
あーはーはーはー、
よく言ってたんですけど。
なるほど。
第3位、大声でバカにした言い方をする。
ボケってこと。
そうそうそう、それもするそういうのも言う。第4位、左手でご飯をつかむ。
はあはあはあ、
これね、お箸でうまくこう使えなかったりとかっていうのもあるんで。
あ、そういうことか。はいはい。
第5位、大きな音で YouTube 再生をするこれもうるさいんですよね。
あ、そう。
で第6位、
うん、
迷子になる。
迷子になる、
これ単独行動ね。
はいはいはい、
まあ、これがね、私の中で、まあ、あの上げた順位だったんですけど。
はいはい。
でね、実はこの自分たちがこうしてもらいたいなって思うものの順位と、
うん、
じゃあ取り組みましょうかっていうふうに取り組める順位とっていうのは実は全く違ってくるんですよ。
ほうほうほう。
っていうのはなぜかというと、うん、 四六時中その子の行動を見ていられるかって言ったらそうじゃない、
はいはい、
で例えばその一番のね相手に手が出るとかであれば、うん、私が見ている間は何ぼでも言えるんですけど、
う
ん、
あそうかそうか手が出ないと、
例えば学校生活で友達と一緒に過ごしてる中でそうしてしまってるとかっていうのは私は指導できないじゃないですか、
できないな、
でその他に例えば相手に大声で牽制っていうのも、うん、やっぱり見ている間はできるけど学校行ってる間はできない、
はいはいはいはい、
で3つ目のじゃあの大声でバカにした言い方っていうのも同じ、
うん、
で左手でご飯つかむっていうのもやっぱり給食を学校で食べてる間はできない、
うんうんうんうん、
そういったいろいろな理由からね、うん、私が最終的に取り組めるかなって思った順位っていうのがあって、う
ん、はいはい、
第1位が YouTube 再生やった、
はい、あ YouTube 再生ね、
これは家でしかできないもの、はいはい、
うん、
で第2位が同率で3ポイント3つあるんですけど、うん、大きな声で相手に牽制する、うん、相手に手が出る、うん、大声でバカにした言い方をするっていうのが、うん、私の中での第2位、
第2位、
2位がね3つあったんです、
うん
うん、でそういう風な感じで、うん、もうあの自分がこうしたいなと思ってるものが、
うん、
四六時中見れるか見れないかによって取り組めるか取り組めないかだいぶ変わってくるので、
はいはい、
まあ、皆さんまずはねこんなんしたいなって思うものをざーっと箇条書きしてもらって、うん、
はい、
ただ大きいステップってなかなか一気に取り組めないので、
うん、
比較的簡単で見ていられるかどうかっていうのを最終的に選んでもらいたい、
うん、なるほどなるほど
です、
うん、
なので、まあ、例えばですけどねこの YouTube 再生私も取り組みましたけど、
はいはい、
YouTube 再生するのにあたって四六、うん、時中24時間のうちの、うん、見てる時間すべてに対してうわーっていうのはまず負担が大きい、う
ん、はいはいはい、
でそこから先生のご指導として、
うん、
じゃあご飯を私が作ってる時間だけとか、
うんうんうんうん、
なんかそういう時間帯やっぱこう私が構ってあげられないので、
はい、
その間 YouTube 見てるとか、
うん、
でその間だけ音を注意するようにしてみましょうみたいな、少し時間を区切って、
うん、
スモールステップにするんですよ。
それちょっと待ってね、 YouTube なんですけど、音って限られてない、
はい、限られてるんですけどね、でも携帯電話のねそのスマートフォンの、
はい、
いわゆるマックス音量にして見てたりとかよくしてたんですよ、
はいはいはいはい、
マックス音量になるとかなりの音、は
い、ああそうか
ですよ、
なるほど、
まあそのね、動画配信の配信 の, そのチャンネルによって実は、
うんうん、
初期設定の音が違うから、
うんうんうん、そうかそうか、なるほど、
音量真ん中ぐらいにしてても、うん、この動画やったら音量大きい、この動画やったら音量めっちゃちっちゃいとか、
ああるね、
それのばらつきが出てくるんですけどね、
あるある、はいはいはい、
まあ、そういうねなんか自分が取り組みやすそうなものっていうのをまず選んでもらって、うん、
はい、
それに向けてちょっとずつじゃあできた時にはめっちゃ褒める、
うん、
できなかった時には怒るんじゃなくて、じゃあもうちょっとちっちゃくしようねっていう形でもう優しく取り組んでいく、
なるほど、
そのあたりのことをしながら、このペアレントトレーニング取り組んでいくんですけれども、はい、まあ、皆さんぜひよかったら、
うん、
自分が思う行動をね、
うん、
こんなん直したいと思うもの、
うん、
からまずは書き出してもらって、
うん、
でそこから取り組めそうなものから、
はい、
子どもさんと長く時間いる間があると思うので、
うん、
ちょっとずつ取り組んでみるっていうのはいいんじゃないかなと思って今日ご紹介をさせていただきました、
はい、
でこのペアレントトレーニングね、
はいはい、
いざ自分でしようと思ってもなかなか難しいかと思います。
そう、それ、うん、僕も思った。
でこれね、今子ども発達支援センター虹色さんでも、
はい、
保護者向けにペアレントトレーニングされていたりするのもあると思うんです、
うん、
まあ、実際に去年あったんですけど、
はい、
ただ今この状態なので、
はい、
いつやるかっていうのがまだ未定ではあるかと思うので、
はい、
またよかったらぜひその虹色さんに私受けてみたいんですっていう意思表示だけ事前にしていただければなと思います。
はい、
頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。